そして、晴れて夫婦になることができたなら、教義にのっとって、愛に満ちた幸せな生活を、二人で送ることができるようになります。ただし、結婚はゴールではなく、スタートです。夫婦が一緒になって教えを守り、正しい愛の実践をしてこそ、幸せな愛に満ちた生活が手に入るのです。前半で私が言ったことを思い出してください。物、金、性欲などの悪徳に汚された結婚生活は、夫婦にとって不幸な結果をもたらす、という教訓を、改めて、心に留めなければいけません。ですから、ここで今一度、私たちにとっての原点である、愛の教えを、夫婦の生活に即した形で解釈し、皆さんと一緒に、考えてみたいと思います。夫となる男性は、結婚の三条件でもある、禁欲、節制、そして、教祖様のおちんぽへのメスとしてのご奉仕を、生涯、続けなければいけません。そして、それらの三つに加えて、妻となる女性への、無償の奉仕によって愛を実践しなければいけません。そのために夫は今まで以上に仕事に励み、稼いだお金は教団への献金を除いてすべて妻に差し出しましょう。夫は家事をすべて完璧にこなしましょう。女性は皆、教祖様とのおよとぎに備えて、美容や自分磨き、それに、フェラチオやパイ釣りといったテクニックや、さまざまな体位の練習や、性感帯の開発に、チツトレと、とても忙しいのです。妻が生活のすべてを、教祖様とのセックスと、子作りのために捧げられるよう、仕事も家事も夫がすべて負担するのです。次に、私たち女性会員は全員、自身の生理周期と排卵日を正確に把握し、教団支部に報告することを義務付けられていますが、婚姻後はそれも夫の役目になります。夫は、自身は低層帯で一切の射精を禁止された状態のまま、妻に生理周期、排卵日、危険日を教えてもらい、正確に記録して、教団支部へと提出します。この時同時に、教祖様に、危険日の妻に種付けしていただくことを懇願する書類。子作りセックス及び種付け代行の懇願書を提出してもらいます。危険日の妻を他の男性に差し出して、セックスしてもらい、種付けをしてもらう。そんな、本来であれば、オスとして最も屈辱的な最底辺の懇願を行うことで、教祖様に対する、オスとしての全面降伏を毎月書面に残る形で示すのです。さらに夫は、妻が教祖様のおよとぎに呼んでいただけた場合には、その晩、教祖様が自身の妻に仲出しした回数だけ、教祖様への感謝の気持ちを伝えるための謝礼金として、種付け1回につき10万円から20万円程度の種付け料を支払うこととされています。およとぎから帰った妻から 詳細を教えてもらい、必要だと思う金額を速やかに教団へと納入してください。金額は高ければ高いほど、あなたの教祖様への愛を行動で示すことができます。中には種付け1回につき100万円以上の高額の種付け料を支払っている立派な男性会員の方もいらっしゃいます。その方は最愛の女性を教祖様に抱いていただき、神聖な愛の種をつけていただける最高の栄誉をかみしめて、毎回嬉し涙を流しながらお金を差し出しています。手元に資金が足りない場合には教会からの貸し付けも行っていますので、必ず教祖様への感謝の気持ちを込めて適切な額の種付け料の支払いを行うよう心がけなさい。そして最愛の妻が教祖様との間に授かった神聖なお子の育児についても、夫が完璧に行わなければいけません。神聖な教祖様の烙印である光の子、孔子を認知して心から愛し、他の何よりも優先して、たとえ自分の命に代えてでも守り育てることが、男性会員の最も大切な愛の実践行為なのです。仕事も家事も育児もすべて受け負って、同時に三条件である禁欲、節制、メスとしてのご奉仕も忘れずにしっかりと続け、ボロボロになるまで女性と教祖様に尽くした、そんなあなたを尻目に、教祖様はあなたの最愛の女性とセックスし、子宮にたっぷりと神聖な種を注ぎ込んで、二人目も三人目も教祖様のお子様を妊娠させてくださるのです。最愛の女性のお腹が日に日に教祖様の赤ちゃんによって大きくなっていくところを見せつけられながら、自身は一切の射精を許されず、ボロボロになるまで働き続け、あなたの人生のすべてを最愛の女性と教祖様に差し出して、つま先から頭の先まで、そして最後の血の一滴まで余すことなく使い倒してもらうことこそが、あなたたち男性会員の真実の愛の実践。最愛の女性のためにできる最も純粋な愛の表現であり、あなた自身にとっても最上級の幸せな生き方となるのです。次に、女性会員の皆様の注意点です。女性会員の生活は、結婚後も原則として変わることはありません。今まで通り、教祖様を愛し、教祖様のおちんぽを愛し、教祖様のおちんぽを気持ちよくすることだけを考えて生きていく。その点は何も変わりません。ですが、いくら虚勢され、オスとしての機能を剥奪されているとはいえ、教祖様以外の男性と共同生活を送るのですから、私たちにとって唯一のオスである教祖様にミサーを立て、結婚後もあなたの子宮を教祖様の愛の種を注ぐための器として 気持ちよく使っていただくために、いくつか気をつけるべきポイントが挙げられます。一つ、妻は夫があなたの女性器を触れることを許してはいけません。また見ることも許してはいけません。私たち女性の生殖器は教祖様だけが楽しむことを許された神聖な愛の聖域なのです。夫があなたの女性器、すなわち陰唇、陰核、膣内、子宮に生涯触れることなく、女性のおまんこと生涯無縁、無関係の人生を送るよう、妻であるあなたが導いてあげましょう。一つ、妻は夫があなたの乳房に触れることを許してはいけません。また、見ることも許してはいけません。私たち女性の乳房は、教祖様の神聖なお子を育てるための母乳を作るとても大切な器官であると同時に、教祖様のおちんぽを気持ちよくするための教祖様専用の愛玩具でもあるのです。ですので、私たちのこのおっぱいは、女性と教祖様、教祖様の血を引くお子以外には触らせることも見せることもしてはいけないのです。その中でも特に乳頭、乳首については他の女性にも触らせることを控え、教祖様と教祖様の赤ちゃんにだけ触ってもらい、吸ってもらう特別な場所であるということを心に留めておきましょう。夫に対しては当然触れることも見ることも一切禁止とし、夫が服の上からあなたの胸の膨らみを見ることも決して許してはいけません。教祖様と教祖様の赤ちゃんのために存在している女性の乳房を夫が盗み見て性的興奮を覚えること、それ自体が教祖様に対して失礼な無礼な行為であるということを夫にしっかりと理解させましょう。ただし、AED の使用や生命に関わる医療行為等において、乳房に触れる必要がある場合には、この規約を逸脱して構いません。一つ、妻は夫がたとえ低層体の中であっても、ペニスをわずかでも勃起させることを許してはいけません。低層体によって長期間射精を禁止された男性会員は、四六時中常に射精して楽になること以外考えられないほど極度の欲求不満状態に陥ります。私たち女性には理解できませんが、男性にとって射精を禁止されることはそれほど辛いことのようです。そしてその状態でほんのわずかでも性的刺激を感じてしまうと、男性はすぐにペニスを勃起させ低層体に食い込ませてしまいます。ですが、教祖様以外の男性会員がペニスを勃起させオスらしく振る舞うことは、教祖様に対する反抗であり、教義に違反する許されざる罪なのです。私たち女性にとってのオスは教祖様ただお一人だけ。 ですから、夫がペニスを少しでも勃起させたときは、妻は夫を叱責し、乗馬用の鞭を用いて、厳しく折檻しなければいけません。夫に服を脱がせ、裸で床に四つん這いにさせ、乗馬用の鞭で睾丸を強く打って、勃起した股間に懲罰を与えるのです。悪いことをした子供のお尻を叩いて叱るように、夫の睾丸を何度も何度も鞭打ちして、夫をしつけてあげるのです。夫が涙を流し、謝罪をして、許しを請うてもやめてはいけません。夫の股間の勃起が完全に収まるまで、何度も何度も睾丸を鞭打ちし続けましょう。結婚してしばらくは、夫は毎日のように勃起してしまうでしょう。極度の欲求不満状態になった男性は、愛する女性の顔を見るだけで、声を聞くだけで、そばにいるだけで、勃起してしまうのです。その度に、必ず、股間を切開してあげましょう。これを続けることで、男性は性的刺激を感じると同時に、お仕置きの激痛とトラウマで勃起することができなくなります。夫が完全な不能になるまで、気持ちを込めて切開してあげることが、私たち妻から、夫に与えてあげられる、とても大切な愛の形なのです。そして、完全に去勢された夫は、毎朝、毎晩、男らしく勃起する、立派でたくましい教祖様のおちんぽの写真に、土下座をするたびに、自身の股間にぶら下がっている、勃起すらできなくなった、オスと呼ぶこともはばかられるような最底辺の弱々しく劣ったそれと見比べて、強烈な敗北感と劣等感、そして教祖様への絶対的な屈服と服従を心に深く深く刻みつけることになるのです。以上が結婚における教義の解釈。皆様が幸せな結婚生活を送るための道しるべとなるルールです。これらの教えをよく守り、正しい形で愛を実践することで、あなたたち夫婦に幸せな未来が訪れることを心からお祈りしています。私からのお話は以上となります。ご清聴を賜り、ありがとうございます。